地幸典の
ピッチの空耳。
こんにちは、日本経済新聞編集委員の竹地幸典です。
こんにちは、フリーアナウンサーの新井真希です。竹地幸典のピッチの空耳第63回の放送です。この番組ではサッカー界などからゲストを招きして、長年サッカーを中心に取材活動をしてきた日本経済新聞の竹地幸典編集委員がピッチの裏側にあるストーリーやゲストの方のキャリアから描かれる人物像など、サッカーをベースに幅広い情報をお届けする番組です。さあ早速ですが、今日のゲストはサッカー元日本代表の中村憲剛さんです。どうぞお楽しみに。この番組の SNS 投稿はハッシュタグピッチの空耳でぜひつぶやいてください。それでは竹地幸典のピッチの空耳、この後キックオフです。この番組は日本経済新聞の協力でお送りします。
竹地幸典の
ピッチの空耳、今回は選手として J リーグ日本代表、ひいては日本サッカー界で一時代を築いた中村憲剛さんを招きし、時間の許す限りサッカーについて日本経済新聞の竹地幸典編集員と徹底的にお話をしてまいります。前回の日本代表森保一監督もそうでしたが、今回のゲストの方も番組がスタートした2年半前から竹地さんがいつかはゲストにお呼びしたいと話していた方です。ついに念願が叶いましたね。
そうですね、嬉しいです
嬉しいです
嬉しいです、ありがとうございます
本当に、ね、多方面でご活躍の中、本当にお忙しい中、は
い、
ありがとうございます。
どの
ない
です、
はい、あの竹地さんも現役時代、中村さんの頃、はい、何度も取材されていると思うんですけれども、はい、現役の時の中村さんのプレーはどうご覧になってましたか。
まあ、僕らよくサッカーという競技には正解がないってよく使うんですけど、
はい、
でもあのその都度その都度なんか最適解はあるような気はするんですよ。で、中村憲剛さんはね、そういう最適解をパッと出して、
はい、
事後に、はい、あ、そうなんだよってこう膝を叩くようなプレーが多い選手だったなというふうに思っています。
はい、
嬉しい声です竹地さんにそう言っていただけたらもう
狙い通り、
ね、もう嬉しいです
では改めてご紹介しましょう。本日のゲスト、サッカー元日本代表の中村憲剛さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
まずは中村さんのプロフィールをご紹介します。中村さんは1980年東京都のご出身です。東京都立久留米高校、現在の東久留米総合高校から中央大学に進学し、4年生の時にキャプテンを務め、関東リーグ2部で優勝、一部復帰を果たします。2003年に川崎フロンターレ加入、加入当初はトップ下でしたが、2004年よりボランチへコンバート、チームの攻守の要として活躍されます。2006年から2013年は日本代表選手としてワールドカップにも出場、2017年2018年には川崎フロンターレの連覇に貢献しました。2020年11月に現役引退を発表、2021年4月日本サッカー協会のロールモデルコーチ、グロースストラテジストに就任されたほか、サッカー解説者や指導者としても活躍されています。そして今年7月に S 級コーチングライセンスを取得、12月には引退試合が予定されています。ということで、中村憲剛さんを迎えしてお話をしていきます。今日のテーマは、中村憲剛さんとサッカーの話をしよう
だいぶざっくりしたテーマ、
サッカーの話
広いな、
聞きたいことが多すぎて多分ちょっとまとめきれなかったっ。
なるほどなるほど
でも本当あのお忙しいところありがとうございます。
ありがとうございます。とんでもないです。で、
実はあの先日 の中国とのワールドカップ北中米大会アジア最終予選の第一戦、日本の試合終わった後ミックスゾーンって言われる取材エリアでばったり会いまして、
はい、あ、そうなんですね、
はい、そうなんですよ。
中村さんはダゾーンの、ね、
解説でね、はい、私は単純に試合記者として行ってたんですけれども、まあ、7対0っていう壮絶な、はいスコアっていうか、
そうですね、
もう途中で私もうそこらで勘弁してやるよって思うぐらいの試合の内容、うんうん、はい、憲剛さんはどんな風にご覧になってました。
まあ、ワールドカップ予選、この過去2大会連続で初戦に負けていたので、うん、まあ、メディアの皆さんもそれは多分意識的にあの報道されてましたし、で選手たちもそこはもう絶対勝つみたいなところでスタートして、うん、まあ、システムも手堅く4バックでいくのかなと思いきや3枚で攻撃的に スタートするっていうスタメン予想だったので、どうなるかなと思ったんですけど、まあ蓋を開けてみれば、まあ中国も多分対策は練ってきたとは思うんですけど、その対策を上回るプレーというか、迫力も含めてどんどんどんどん得点も重ねて力の差を見せつけた圧勝だったなという。
そうですね、
はい、
で、あのピッチの上を見ていくとですね、結構その健吾さんと同じ釜の飯を食ったじゃないんですけど、フロンターレの選手が何人かいて。
そうですね、はい、
ですよね、まあ、三笘薫選手もそうですし、谷口翔吾選手もそうですし、今あれだけフロンターレの選手がいるっていうのは何か理由っていうかあると思いますか？
いや、まあ本人たちの努力もそうですし、あとはその目標というか目的というか、ちゃんと自分でこう設定したところに向けて、まあ彼らはまあフロンターレにいる時から個もすごく磨いてましたし、と同時にこうチームを勝たせられる選手たちでもあったので、まあ驚きは正直なくて、逆にあの三笘薫なんかはプレミアで彼が通じなかったら、ここから先日本人選手って難しいんじゃないかなって思うぐらいだったので、彼があれぐらいやってくれたのは、僕にとってもその物差しの一つとしてすごく大きかったですし、今の多分若い子たちにとってもすごく大きな勇気になったんじゃないかなっていうふうに思ってるので、まあそれぐらいこうフロンターレの時からもう目線はすごく上がっている選手でしたから。
すごい強いチームにいるとか、その優勝しているチームにいるとか、あとまあじゃあ海外でプレーしているとか、そういったその今までのレベルとなんかこう一段変わる段階って絶対あるじゃないですか。それを知ってるのと知らないのってやっぱり全然違うと思うんですけど、はい、それの要素ってやっぱりそのフロンターレの選手たちにあるんじゃないかなと思うんですけど。
そういう意味で言うと、優勝したことで自分たちの基準はどんどんどんどん上がってきましたし、これでいいっていうのが本当になかったチームだったんで、
それ技術的にも例えば精神面でも、
そうですね、もう全てにおいてですね。だから結局自分がやらないと他の選手が出るっていう、ものすごい競争社会だったので、まあ特に2020年とか、僕がいた最後の年は2020年で、その次に2021年ですけど、まあ、連覇した年なんかはもう本当に爪痕残せないともう次別の選手が出るみたいな危機感はありましたから、まあ、それと同時に自分がずっと出続けるというよりも、こう過密日程でローテーションにもちょっとなってたので、逆に自分が出る時にいかに爪痕を残すかみたいな。だから当時5人交代役がスタートして、もう5人で交代する選手たちも貪欲にゴールを奪いに行くみたいなチームだったので、だから先にスタメンに出てるから安泰じゃなくて、先に出てたくさん点取っとかないと後から来る人たちが自分より活躍する可能性があるみたいな、そういう日常をみんなで過ごしてたんで、だからサッカーのとこだけじゃなくて食事だったりとか、あと24時間のその、まあ、どう自分をこうマネージメントしていくかみたいなところ、プログラミングしていくかみたいなところもものすごい意識高い集団だったと思います。だそういう日常から彼らはこう駆け上がっていったっていうのは、まあ一つ、まあ一緒に中にいた人間としては、まあ要素の一つというか理由の一つとしては挙げられるかなっていう、まあ、もちろんそのピッチの中のその球際の激しさとか、切り替え誰よりも早くやんなきゃいけないとか、そういうのはもうチームの中でやらない選手の方が浮いてたんで、けどそのやる質も高くないといけないっていう集団だったんでっていう感じですかね。
なんかこうどう聞いたらいいのか、まあ、悩むところでもあるんですけど、
はい、
どっかで僕らの中でチャンピオンになるチームって優勝したチームがそうだったのかって言われるから言いにくいんですけど、
はいはい、
どっかでなんかこう悪の要素を受け入れてるチームが上に行くみたいな。あれそうやって、まあ、サッカーの世界だとマリーシャっていうような言葉があってね、
はいはい、
どっかでこうただ貧困法制なやつだけが勝つんじゃなくて、はい、どっかでこう悪の部分を受け入れたチームが勝つんだみたいなところが、
はい、
ちょっと割とこう刷り込まれたようなところもあって、
はい、
そのマリーシャっていう言葉とともに、
はい、
こんなこと言うと申し訳ないんですけど、フロンターレがなかなか勝てない時期にやっぱりどっか人がいいのかな、
うん、
なんて思ってたわけですよ、うんうん、でも最終的にそのフロンターレが勝つようになった時って別に悪くなって勝ったわけじゃなくて悪賢くなって勝ったわけじゃなくて、
うん、
要するに圧倒的に上手くなって、うん、圧倒的に強くなって勝っちゃったっていう感じがあって、
うん、あ
要するに上手けりゃいいんだよ、 文句言わせないぐらい圧倒的に上手くなれば相手より勝てんだなっていうふうに思えて嬉しくなったんですよね。
ああ、なるほど。上手いだけじゃ勝てないのは自分もよく分かっていて、優勝した年なんかはそこの足りない部分を、まあ、鬼木監督含めてみんなで埋めていった、詰めていったっていうチームだったので、ああやっぱり他のチームよりハードワークしなきゃダメだよねとか、攻守の切り替えはやっぱ相手より早くなきゃダメだよねとか、まあこれまで、まあ今も当たり前のように言われてますけど、当時も当たり前のようにやることを他のチームよりもちゃんとやる、で自分たちのうまさで勝つっていう、両方ですよね。でフロンターレ相手にそういうこうハードワークとか球際とかのベースで戦ってくる相手にそれまではこう破れてくるだったり、あの取りこぼすだったりっていうチームだったんですけど、そっちの土俵でも勝とうって鬼木さんも言ってたので、そこに変わってからはそこで勝てば自分たちのうまさは必ず発揮されるからっていうこと、だから圧倒的に勝つっていうワードがあの時のチームにはあの出てきたんじゃないかなっていうふうには思います。だから今あの武井さんが悪を受け入れるっておっしゃったんでいやうちのチームそうだったかなとかって思いながら、はい、あそうそうそう、でマリーシャ、まあ、もちろんありましたよ、もちろんありましたけどね、そのどうやって終わらせるかみたいなところは課題でもあったので、けどそういうところもガンバから阿部寛之が来たりとか、大宮から家長が来たりとか、まあ、そういうところでこう勝ってきた経験のある選手たちがそういうこう、まあ、フロンターレのこうちょっとピュアなところを変えてくれたっていうのはもうそれも間違いなくあって、あの2017年はもうそういう両面で変化があった年だったので、優勝した時にあやっぱそうだよねっていうことが言えて、で言えたんで、じゃあ次はもっと上目指そうって、そうすれば連覇できるじゃんっていう話で、まあ、連覇もしたんですけど、だからそういうなんか一回勝ったら分かるってよく言われてたんで、あそういうことかって、そうなんですよ、大変だから15年かかりましたその中でスタイルチェンジを、ね、するクラブも、あの、あるじゃないですか、だけどクラブとしてはずっと攻撃的に勝つっていう哲学自体は変えなかったので、まあ、その中で監督さんが変わって関澤さんから風間さんになってっていうところで、で鬼木さんになってっていうところありましたけど、
だから監督でいうと、例えば風間さんが来た時に、中村さんぐらい上手い人でも風間さんに言われていくと目から鱗が落ちるみたいな話があったんで、あこんな上手い人でもそういうことを思うんだっていう、まあ、驚きもあったんですけどね。
こだわりだと思います。何をもって上手いかっていうこだわり、だ僕自身も、まあ、自分で言うのもなんですけど、そういう技術とか、そういう正確性を売りに、まあ、代表にも入って、それが自分の武器になってっていうところは多少なりとも自負はあったので、だ風間さんが最初に来た時に、いやまずボールちゃんと止まってない、ボールちゃんと蹴れてないみたいな感じで言われた時にはえっていう
健吾さんが言われたってことですね。
そうです。でみんながえ健吾さんで言われるのみたいないや、これはもちろんマネジメントの一つとして一番こう上の選手にどうやってモチベーションというか刺激を与えるかみたいなのは、今僕指導者側になって改めてその手法っていう方あれなんですけどけどやっぱ組織を伸ばす時にはやっぱりそういう上の人を刺激するっていうのは一つ手だなっていうのは、自分もそういうやり方も含めてちょっとやってるんですけど、あれはだから僕自身がいろんな意味で書き換えられていく時期ではあったので、足りないって、自分のこのまでのこだわりじゃ足りないって、で本気でちょっと自分でも、じゃあもう風間さんが止まるでまでこことことん練習するとか、パスも一発で決めるとかっていうところをよりこだわってたんですよ、こだわったんですけど、よりこだわるようになったら別の世界がまた見えてきたので、それはだから僕がやってることもそうだし、チームメイトも同じ目線でそのボールを操る扱うっていうところを同じ目線でやったことでガラッて変わっていった。これは自分の中でのこの体験談はめちゃくちゃ大きくて、あ、こういうアプローチでこんな変わるのっていう。
その練習方法が変わったんですか？
練習自体は別にそんなに何か奇抜なって言い方あれですけど、難しいものはなくて、どっちかというとシンプルにサッカーの練習の中に止めて蹴るってその日の中でめちゃくちゃあるじゃないですか、だからそれをどうこだわるかなんですよ。だからそれまでもうこだわってたんですけど、多分アバウトだったんだろうなって思いました。だからこの一本で人生決まるみたいなぐらいこだわれって言われてたんで、それでみんなの時間が、周りの選手の時間が変わってくるからって、でやってったらそういう風に変わってったんで、
へー、
そうだから練習メニュー自体は別に、うん、取り立てでなんか斬新なやつは、いやこれ風間さん怒るかもしれない
聞いてるから
。いやいやけど本当にそのそうなんだろう、うん、本当に斬新っていうかそういうのが奇抜なやつはなかったですね。本当シンプルな、はいはい、ボール回しだったりとか、うん、そのゲームも
意識の持ってき方というか、
そうですね、ただ狭かったです、設定が、そのコートの設定は狭かったです。ボール回しとかも例えば7対やるときも狭かったりとか、うん、あと11対11も、はい、その練習の最後とかには必ずペナルティーレの幅でハーフコートでって、なんで40メートル横40の縦がだから 52.5、 これ多分サッカーやってる人たちが聞くとすげえ狭い多分サイズなんですけど、その中で11対11をやるんですよ。で11対11フルコートでだと68メートル ×105 なんで、そこはだからかなり狭い中で目と頭鳴らせって、最初だから衝撃的でしたよ、みんな繋がんないからボールけど慣れるんですよ。だから頭と目が慣れてくるとみんなそれができるようになっていくって、はい、だから基本的にはフロンターレのトレーニングのそのエリアの設定はどれも狭い、もちろん大きくやる時もありましたけど、だから新しく入ってくる選手は毎回ビビるんですよ、狭い速い怖いって、
うん、やりづらそう、
はい、けどそこに合ってくるとその試合の中でもうより広い中でできますから、
確かに
違いが出てくるっていう。
だから多分止めていけるの、止めるっていうのは止めた瞬間にボールが例えばコロッと動くとかポーンと浮いたぐらいだったら僕らでも止まってないなって言えるじゃないですか、はいはいはい、風間さんの言うそれ止まってないぞっていうのは、はい、僕らが見たら外見的にはもう止まってる状態なんでしょうね、
うん、
でも風間さんにはそれは止まってないって言われて悩んじゃう、じゃあどういう状態が止まってるのかっていうことをもう精査していかなきゃいけないっていうことですよね。
だから次に最速で移れるとこに置くのが止まるって僕は自分で定義してましたけど、
うんうんうん、
だから止まってないじゃんって言われて一生懸命止めるんだけど、その後のプレーが遅かったら意味ないんですよ、
う
んうん、だからそのことを風間さんは言ってたと思うんで、だからどこにでも蹴ることができるとこに置きなさいって、
多分どこにでも蹴れるところって相手からしたら手出せないっていうかこう行きにくい位置なんですよね。
そうです ね、
はい、まあ、行ったらかわされるっていうか、なんか行ったら路上られるようなところにちゃんとボールが止まってるんでしょうね。
あの懐に入ってこれないです、
うん、
ちゃんとボールをこう自分のものにしたら、でこれ僕イニエスタとヤットさんにすごい、
遠藤さんね、
遠藤康人さんです、うん、にそれを感じたことがあって、
うん、
あ
対戦した
対峙した時に、うん、要はもうどこにでもボール動かせちゃう、蹴れちゃうから、うん、いけないんですよ。飛び込んだらもうやられるの分かるからいけないんですよ、うん、けど行かないと好き放題やられるんですよ。だから行かなきゃいけないじゃないですか行ったらはたかれたりするから、だからどれだけボールをちゃんと自分のものにできるかっていうのが、うん、
はい、
もっとこだわれるなって、自分もそういうことを言ってくれる指導者と会えたのは大きかったですね。
すごい、32の時ですよね。
そう、32歳になると
そうですよ、ね、
だから32からめっちゃ上手くなったんですよ僕。
そうですよね。
そうなんですね。
そうなんです。
だから
本当ちょっと自分のキャリアどうなっていくかみたいな、
はい、
ちょっと不安になるじゃないですか、30過ぎるとサッカー選手なんてみんな、うん、どこ向かうかなって時にあったんで、そっからだからチームのことっていうよりも自分が上手くなることしか考えなかった、
うん、
てか自分が上手くなることを考えろって言われたんで、
お
ーチームはいいからって言われたんですよ、
風間さんに。
そう、けどそういうわけいかないじゃないですかだけど俺が上手くなればチームが良くなるからって言ってくれたんで、もう自分にすごいフォーカス、30過ぎて自分にフォーカスできることってなかなかないので、
うん、
けどそれですごい僕開眼したんですよ多分、
うん、
だから若い子たちには、うん、俺32で上手くなったから、うん、みんな絶対上手くなるよって、10代なんて
確かに説得力あります
そうなんですよそうなんですよ、本当に上手くなる、だからそれをこう気づかせてあげられるかどうかなんですよね、うん、今指導者として、
はいはいはい、
だから同じアプローチ、うん、してます。
竹地ゆきのりの
ピッチの空耳。さて再び中村健吾さんとサッカーの話をしようというテーマでお話を続けていきます、
はいはい、あの健吾さんと同年代ですね、ボランチがもう本当に豊作だったというか、代表で言えば誰を使えばいいのっていうぐらい、小笠原光雄さんとか遠藤康人さんとか中村俊輔さんとか稲本潤一さんとかね、まあそういう人たちは割とこう日本代表でもこう比較的早くスタートしてね、でどちらかというと健吾さんを遅れ気味にやってこられて、 で、そういう人たちのことをどういうふうにこう見てですね、まあ、どっかのタイミングではそういう人たちを超えていかないと例えば代表で定着できないとかっていうこともあるわけですよね、はい、どういうふうに見てたのかなっていう。
まず彼はもう本当1学年上2学年上ぐらいだったので、うん、学生の時なんかはもうただのファンでしたね。
うん、
うわーすげーこの人たち日本しょってやってるすげーなーって見てただけでした、うん、けど大学4年でプロになるってなって、うん、大卒でフロンターレ入って、うん、で対戦する機会が J1 に上がって、うん、会った時からはもうそういう憧れるのもあるんですけど、それ以上にこの人たちに勝たないと J リーグで優勝できない、で代表に呼ばれたらこの人たち超えないと出れない、代表でレギュラーになれないって、ちょっとずつこう彼らを見る見方自体は変わってはいったので、うん、まあけど基本的には今もやっぱ緊張しますよ
そう、
はい、彼らとお話しするときは、まあ、小野伸二さんもそうですけどね、うん、はい、この間ダズンで解説ご一緒させていただきましたけど、うん、やっぱもう伸二さんは伸二さんです誰も呼び捨てできないですね、うん、はい、なんだ超えようとかって、うん、最初なんか思えなくて、
うん、
けど超えなきゃいけないと思ったところから自分が力をつけるようになったというか、彼ら側の存在で自分が伸びたっていうのはすごいありましたね、
うんうん、でもオシムさんの時にね、そういうヤットさんとか俊介さんは両翼 に、はい、にしてね、真ん中で健吾さんがプレーするっていう、まあ、ここの番組にもゲストで来てくれたんですけど、あの鈴木啓太さんと一緒に真ん中で、
はいはい、
2人が真ん中でそういう憧れの人たちを、
いや2人で変な感じだなって言ってました
そうだったんです
ね。いやもう、うん、俺ら2人真ん中でもうやろうみたいな感じになってましたよね、うん、やっぱちょっと僕自身は引け目は感じていたので、うん、彼らがこうサイドで僕がこう真ん中突っ込んでいくみたいな、うん、ゲームメイクをしながら飛び出していくみたいな役割をオシムさんに与えてもらってたので、うん、俺でいいのかと思いつつも、けど試合始まったら俺がやるっていうのはすごくありましたから、うん、あそこら辺はものすごい伸びた時期でしたね、
うんうん、オシムさんからそういうなんかこう言葉がけみたいなのあったんですか、こう狙いとかじゃないですけど、
走れって
シンプル
走れ、俊さんもヤットさんも走れって言われてました。
だからもうどこのポジションだろうと、どんな経歴だろうと、もう平等ですもんね、ピッチの上だと、ね、
全く平等ですし、その中で自分の技術だったりアイディアだったり、はい、まあ、そのシュートのところは発揮しなさいって、
うん、
チームを助ける動きをしなさいって言われてましたね。でそういう動きするとブラボーって言うんですよ。
へー、
なブラボー星さんに走ってました。
めっちゃ嬉しいですね言われるとね
多分だから、まあ、裏返すとそういうこうインテリジェンスとかにはそんな心配じゃなかったんじゃない、星野さん、
はい、
そのこの3人がいて、まあ、鈴木啓太との4人から見ながらやっていくっていうことについて、注文はだから逆に言うと走れっていうことだけだったってことですよね。
だからうまさもあるのは分かっているので、うん、ただうまさだけじゃやっぱ勝てない、
うんうん、
だから僕らに走るタイミングを教えてくれました、はい、ただ闇雲に走るとは一言も言ってなくて、うん、考えて走りなさいって、うん、どこでいつ誰のために走るのかっていうのはすごく言われていたので、うん、それを要は技術が、もう自分でも言うのもあるんですけど、技術のある選手たちがそうやることが一番相手にとっては
嫌だという、
嫌だし恐怖だからっていうの
は。だからさっきそれはフロンターレが勝つようになったっていうのとどっかこう通じ合ってるような気がするんですよね、うん、僕さっき健吾さんがおっしゃった相手の土俵でも勝つことで自分らが持ってるものが本来の武器がもっと輝いてくるっていう、だからあれだけ上手い選手が走るようになる、戦うようになったら、うん、彼らが持ってるものがもっと輝くよっていうことだと思うんですよね、
うん、だからそういう意味では小島さんは僕らにハードワークを求めたっていうのは、うんうん、そこに通ずるところ、うん、はい、滝さんおっしゃるとあると思います、
うん、それってチームでやってたサッカーと思ったら全然違います。
いやけど大事なところで走ること自体はフロンターレでもそう言われていたので、うん、当時のフロンターレでも言われていたので全然違うことを求められてるって感覚はオシムさんの代表いた時もなくて、
うん、
むしろ自分がやってきたこと、頭使ってサッカーすることがものすごい推奨されるような代表でしたから、
うん、
それトレーニングも頭使うし、
はいはい、
だからみんな最初のトレーニングで頭パンクしそうだって言いながらなんかこうクーリングダウンしてるんですけど、俺は心地よくて、
へ、
こういうの待ってたみたいな、うん、頭を働かせながら、頭面も含めて、
はい、
見るものとかも含めてやってましたね。
へえ、うん、すごい。じゃあ まだまだお話伺っていきたいと思うんですけれども、今週はここまでということで、ここまで中村健吾さんと一緒にお話をしてきました。来週も引き続きご出演お願いいたします。はい、今日はありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
今日のゲストは中村健吾さんでした。竹地さん、いかがでしたか？
中村さんをね、僕ラジオに呼んでみたいなと思っていたのは、言葉の持つ力みたいなものがある人だなとずっと思っていたからなんですね。
はい。
まあ、ラジオってこうテレビみたいに映像があるわけじゃない、音だけっていうか言葉だけで何か伝えなきゃいけないっていう時に、なんか中村健吾さんってそれぴったりだなって、うん、昔から思ってたんですよ。
はい。
言葉がすごくこうはっきりしてるっていうか、それは話し方が上手とかっていうよりも、なんか厳密っていうか、言葉一つ一つこうちゃんと整理されてるっていうかね、整理整頓されてるみたいな感じが常にあって、話聞いてて試合の後なんかにも、でそれって多分あの人ね、自分のプレーがそうだったと思うんですけど、精度っていうことにすごくこだわってる人だって気がするんですよ。精度って分かります？正確性っていう、パスなんかでもね、そういうミリ単位のズレとかが嫌な人。さっきの風間監督とのやり取りもあった、その止めて蹴るの時の、お前止まってないぞみたいな話もありましたけど、そういう止めて蹴るっていうことに対するこだわりとか、そういうことが言葉にもなんか現れてるような気がするんですよね、あの人は。だからなんか曖昧さみたいなものが、もうなるべくこう削り取って明晰にものを伝えたいみたいな感じのある人なので、まあ、僕ら取材する側にとってもすごくありがたい人だったんですけど、
そうですね、中村健吾さんの頭の中を全部理解するのは当然無理だとは思うんですけど、でもすごく分かりやすかったですお話も。でなんかこうやっぱり刺さってくるというか、響いてくる言葉で、シンプルなんですけどね、なんか難しいこと言ってるわけでもないし、なのになんかこうちゃんとね伝わってくるっていうのは、言葉の力があるんだなって。
だからこう後輩たちにもやっぱりそういう意味でいい影響はあったんだろうなと思うんですよね。その本人の口からはなかなか言いづらいと思いますけど、もちろんその当事者の努力で、川崎フロンターレの選手がなぜこんなに今代表に多いのかっていうような話した時に、それは本人の努力でしょうっていうことなんですけど、
ま
あ、そりゃそうだろうなと私も思いますけど、やっぱり中村健吾という選手のいろんなものを見て盗んだり真似たり考えたりしてることがあったんだろうなというふうに思いますけどね。
ねえ、一緒にプレーした選手たちは幸せだったでしょうね。はい、ということで、番組はラジコのタイムフリー機能によって放送後も1週間お聞きいただけます。そしてラジコには番組を SNS でシェアする機能があります。ぜひ番組を拡散してください。放送後にポッドキャストでも配信します。さあ、そして次回も中村健吾さんにご登場いただきます。どうぞお楽しみに。ではまた来週。お相手は
日本経済新聞編集員の竹地幸則と、
フリーアナウンサーの新井真希でした。この番組は日本経済新聞の協力でお送りしました。